鈴木春樹です。よろしくお願いします。まあ、今回も僕一人で頑張っていきたいと思いますけれども。まあ、実はね、今回のシャープ21で、まあ、このもみぎ山ポッドキャストが始まってから約1年が経ったんです。というわけで今回も始まりからね、ハイテンションでお送りしていこうと思います。まあ、そこで去年配信したシャープ1から18までの振り返りをしちゃおうかしらと思います。でもその前に、まあ、久しぶりに僕の近況報告を織り交ぜた聞くもの全てを虜にする魅惑のフリートークをしようと思うんですけれどもまあ近況報告ですか。まあ僕はまあ以前にも話したように特殊メイクの勉強をしていて、まあ一つちょっと今大きな作業っていうのは、まあアメリカにいる先生からちょっとデッサンの力がまあ僕に足りないということでデッサンの方を紹介してもらって、今それに基づいて一からデッサンの勉強をしています。まあだんだんそのレベル上がってきたと思うんですけれども、右脳で描くという方法でですね、まあとてもまあ興味深く逆さまで絵を描いたりとか、遠くから物を見たりとか、線だけ折っていったりとか、まあそういうのを頑張ってスケッチブックにを増やしていっていますはい、まあ、まああとはね、いろんな映画を見て音楽を聴いたりとか、まあ本を読んだりとかして、まあいつものコメダコーヒー店に行ってテニスの王子様を読んだりしています。まあそうですね、そんぐらいでまあ近況報告は以上としてまあ全然盛り上がりもなく終わってしまったんですが、まあまあ僕のことはもう全然、今回はもう全然そんなね関係ない回なので、まあ、これから去年配信したこの麦山ポッドキャストのシャープ1から18を少し振り返っていこうと思います。で、ここに、一応1から18の資料があるんですけれども、まあ、まずは、記念すべき第1回、シャープ1、2012年3月5日、ヤクワと鈴木。まあね、そう、最初もこの2人で始まったわけですよ。で、内容はそう、一番最初、自己紹介から始まってね。で、まだもう2人とも全然慣れてなくて、台本感もすごくて。で、もうね、その時話したのが、まあ僕が原付をパクられてチャリを買ったって話なんですけれども、まあ未だに新しい原付は買ってなくてね、その時買ったすごいかっこいいチャリと一緒に駅まで行っているんですけれども、なんかハンドルのところが最近ゆるゆるですごい動くんですけれども、なんかまあいいかなと思ってそのまま乗ってます。で、まあ、まあそうですね、一番最初なので、ポッドキャストの趣旨説明ですね。まあ岸本にその、地元の状況だったり平塚の現状を教えたりとか、まあ、さっきそうですね、自己紹介から始まってその平塚の良さ、地元の平塚の良さを、まあ、世界に伝えるべく始まったっていう
前回ね、
うん、でタイトル決めで、まあ、麦山ポッドキャストっていうその歴史ある、ね、ポッドキャストが始まったわけですけれども、でまあ次第2回ですね、シャープ2が2012年3月13日。大体1週間後でしょうか。で、これもヤクワと鈴木で。で、この時ね、初めて僕が、ひくつけひくつけを言い始めるわけですけれどもね。まあ、これがね、本当に平塚で、すごい流行り始めたかどうかは、ちょっとわからないんですけれども。まあね、まあ、その時はやりすぎで腰が痛かったりね、まあ、サミットのババを助けたりとか、また年賀状の話、まあ、バレンタインやホワイトデーの話、まあね、そういうのをやってきていて、まあまあ僕がその2012年のその一昨年にバレンタインデーに振られて焼け酒をした話とか、まあやっくんがそのチョコはお酒入りのチョコじゃないと満足できないっていうつぶった発言とかね、まああとは恋愛の話ですね。やっくんがわきゃわきゃまあ、大体はしゃいだ子は恋愛対象に見れない、おとなしい子がいいっていうつぶった発言とかねまあそういう、まあ、あとはまあお別れのキスで締めた第2回、まあ、その時にね、あのテーマ曲ができて、でまあもうその時にもう第2回からすでにね、僕は杉山の指示を滑らかにトークに入れ込むっていう順応性の高い技を披露したわけですけれどもねまあそんな感じで、まあまだ台本感はちょっとあるかなっていう第2回でした。で、シャープ3、2012年3月22日。で、ヤクワと鈴木。で、内容はやっぱりちょっと、 ちょうど1年後っていう、大体1年後かなっていうのもあって、大震災の時の話。で、僕はその免許合宿で福島に行っていたので、その時に出会ったその森のお茶会っていうカフェのおばさんが気がかりになっていて、で、あとはその、そこで言っていた妖精の尻尾、1万5千円したね。その謎を解明したり。で、あとは、ヤクンが警察のヘリに避難勧告をされたっていう、その、あの、海にバスケに行っててね、その大震災の時に避難しろって言われてっていうやつとか、まあ、あとは僕がその、アメリカに勉強に行くっていうその詳しい話だったり、まあ、そのまだ行ってなかったらそのメンバーを予想したりね、そのアメリカに行く。で、その時アメリカでの任務、まあ、外人とセックスをするのと、ハリウッド映画出演とアメリカのホームパーティーに呼ばれるっていうのが出されたわけです。で、まあね、その度行こうとしては僕が、アーリンっていうのをね、初めてお披露目した場所でもあるんですけれどもね。まあ、あれもね、よく飲み会で、これがきっかけで鉄板ネタとして使わせていただいてます、ね、で次はシャープ4、2012年4月1日エイプリルフールですね、うん、でアクアと鈴木でお送りしていまして、で、まあ、僕がこの時はいなかったのかな、アメリカに行っていて、でヤクンがそうか、ヤクンがロサンゼルス一人喋りで、その旅行で世界観が変わるっていう話をしていて、でそのアメリカの感想、でかい拾いっていうね、全くためにならない話をしていて、でまあ、なんかヤックンは一人でやってたみたい、一人でやってるつもりだったんですけれども、まあ僕はただうんこしていただけで、その後途中で登場したわけですけれども、まああとアメリカでその治安の悪さに備えてのシミュレーションだったり、あと銃を突きつけられた時に、まあ、まずは僕だったらおちんちんで対抗するとかね、女子高生に射精したいとか、そういうくだらない話ばっかしてたわけですけれども。まあ、あとは、やっくんが、バイト先に爆乳のおばさんがいて、バームクーヘンをくれたり、滑らない話をしたり、まあ、酔って強行をなくす話について話したり、まあ、僕のね、包茎の手術する話、まあ、包茎じゃないんですけどね、ほんと断じて。で、まあ、僕はそこでアメリカに出発したわけですけれども、で、シャープ5、2012年4月8日。で、これがですね、初の、僕と、ヤクワ以外の、その、出演者で、岩田一人喋りっていう。で、まずは岩田の自己紹介内容がね。で、まあ、僕をナルシストと呼んだりね、アナ兄弟と呼んだり。まあね、そういう、まあ、ちょっと恋愛関係のいろいろありまして。で、まあ、ヤクンが福神漬けをババと呼んでいたっていう。で、まあ、そうですね、その岩田がもう調子乗ってヤックンとのパーソナリティ交換だっていう話をしたりとか、まあ、岩田ヤックは岸本合コンの話、まあ、ヤックンのお母さんが可愛いんじゃないかっていう話で、やっぱり僕が包茎っていう話まあね、そういうくだ岩田らしいくだらない内容でした。でもその時ずっと岩田日本酒を飲みながらやってたみたいですけどね。で次はシャープ6、2012年4月19日、まあ、これは僕だけですね、話していたんですけれども、内容がまあ、もちろんそのアメリカの話で、まあ指令を全く忘れてもう出てったわけですけど日本を。でまあ結果男2人女8人で、まあ、空港で大量に持ち込もうとしてたマッチの大半を捨て、まあ、泊まる予定だったところが泊まれなくなり、寒くてお腹を壊し、でも遊園地に行ったりライブ行ったりゲイのクラブに行ったり、まあいろいろね、そう貴重な体験ができました。で、あっちのコンビニのおにぎりで、全然中身が違ったりね。僕は確かトロのなんかわさび醤油みたいのを買ったんですけど、なんかツナマヨで、それ食えないっていうね、僕ツナマヨ嫌いで。で、変な黒人に絡まれて話したりとか、まああとは、その、アメリカの先生にね、間違えてメールをしてしまって、とてもパニックった話とか。で、まあ基本僕のアメリカの思い出話をさせていただきました。次、シャープ7、2012年4月27日。でこれも僕だけですね。でこれは、内容が、その、お蔵入りした岸本くんの音源の一部抜粋を放送して、いじるっていう、そういう回でしたね。あとはまた僕の包茎がいじられるっていう。本当に、もういくら言っても包茎っていうところです。で、まあ、そこの映画の話とか、岸本くんの、まあ、なんか、 つまらない、なんだっけ、心霊話とか、
うん、
まあなんか、どうでもいい話を聞いて、っていう回でしたね。で、シャープ8、2012年5月6日。これも僕だけですね。で、これは、まあ僕は髪を染めて、まあその、アメリカ行く時にブリーチしていたので、まあそれじゃバイトできない、バイトに戻れないということで髪を染め直して、まあなんか、またピアスの穴を拡張して、で、あとはまあロリコンについて語ったりとか。で、ちょっと僕のピンチだったのに杉山くんが少しマイク前に出てきて喋ってくれたりしてない。まあ、なんというか、まあ、一人が続いてちょっと疲れた回でもありましたね。で、シャープ9、2012年5月16日。で、これが、まあ、鈴木と佐川、僕と佐川さんですね。で、やらせていただきました。で、これも佐川が、初登場だったので、自己紹介から始まって、お得意の恋愛について語り始めた。まあ、佐川のね、まあ、あそこはガバガバだっていう話だったりとか、まあ、男女の食い違いわからないところ。で、まあ、僕が包茎ロリコンいじりっていう、もうどんどんどんどん意味わかんない方向に進んでますけれども、まあ、僕が佐川に2万プラスフェラでチンコ見せれる。まあ、佐川のバイト先に臭いおじさんが来るって話をしたり、まあ、結果、僕が佐川と8万でセックスできるとかね、まあ、僕がスカしてるとか、まあ、本当にほぼどしもネタの回でしたね。まあ、その他、一覧で言うと、佐川デブって書いてありますけど、デブじゃない、家畜だっていう、ね、まあ、それだけ言わせていただきたいんですけど、まあ、シャープ10ですね。2012年6月21日。ここでね、鈴木とヤクワに戻るわけですよ。ヤクンが久しぶりの登場で。ね、まあ、ヤクン、岸本、杉山、久保田、鈴木、渋谷で飲んだ話とか。まあ、僕が日本酒飲みすぎて記憶を飛ばした話だったり、まあ、この頃に、もう今は書いてしまったんですが、彼女ができた話もして、で、岸本くんも外国に行ったんですが、外国人の女性とはやれなかったっていう。まあ、あとはヤックンのね、最近の女の子の感じ。特に実らない恋っていうね。まあ、だからもうヤックは周りの女とやれっていう指令が出たんですけれども、あとは岸本のね、寝てない自慢。うん、岸本がみなぎってるっていうね、みなぎり状態っていわゆる、まあそういうね、岸本をいじって、で、僕がヤックにもう包茎に対して苦情を出すっていう、まあ、そういう回でした、ね、で、シャープ11、2012年7月3日で、これも僕とヤクワくん、ヤックンですね。まあこれはもちろん七夕について、で、今までの七夕の思い出話や、もしもその短冊の願い事が叶ったらとか、まあ僕が必ず食べるスイカとかメロンの半分に割ってあるやつとかね、カチ割りとか、あとはストラックアウトの景品のシコシコマシーンとか、ヤックンジャガバタ出店事件目撃とかね。で、やっぱりメインテーマは見るより聞くより踊るよりっていうね。見るより、聞くより、踊るより、七夕についての。まあ、ほとんどこれは七夕についてですね、いろんな思い出話をさせていただきました。で、次、シャープ12、2012年7月10、7日。で、これは僕とヤックは。で、この時は、ですね、普段とはちょっと変えて、飯の話。まあ、僕はちょっと食べ物好き嫌いがとても多いんですけれども、まあ、恥ずかしいことなんですが、まあ、うちうちのグルメ大会を、そのお互いその食べ物を寄せ集めてそれを批評するっていう、それちょっとねテレビっぽいことやらせていただきましたね。まあこの時の思い出としては、何よりその味とかだったり、その携帯とかを、まあ、言葉に変えて説明しないといけないっていうのがちょっと大変でしたね。で、僕はその時に甘食とカリカリダブルコンソメを選んで、ヤックンはレーズンと大きなデニッシュドーナツで、杉山がわら納豆と焼き穴子ごぼうのささがき、焼き穴子、
うん、
とごぼうのささがきの練り物で、岩田は穂先メンマっていうラインナップで、お互いにその美味しいか美味しくないかみたいな、まあ、これはもともとその低価格で買える美味しいものっていう設定だったので、
うん、
まあ、そのコンビニとかどこでも売ってるようなもので食べて、まあ、批評させていただきました。で、次、シャープ13、2012年9月14日。 これがですね、ヤックンと岩田がお送りする回ですね。まあ、内容はヤクアの誕生日の話で、麦本とヤクアの誕生日が同じだと判明っていうで、過去のお互いの誕生日会の話であったり、で、あとは、僕からね、僕は出れなかったので、ヤクは岸本へ誕生日メッセージを差し上げまして。で、これが結構そうですね、2ヶ月ぐらい経ったのかな、久しぶりの、その、シャープ13に、その、前回からね、2ヶ月経った久しぶりの配信でした。で、次、シャープ14。2012年9月21日。これもヤクはと岩田ですね。それが、今年の七夕の話。今年って言っても2012年の七夕の話ですね。で、僕と杉山が星崎という男にありましたで、あっくんは浴衣で登場で、同じ地元のエミちゃんということであってまあ、あとはもう事件ともなったね、出店が減った不良の、暴動、まあ、100人ぐらいの大乱闘、まあ、あとは夏休み実際何をして過ごしていたか、まあ、バーベキューだったり旅行に行ったりとか、まあ、ヤックンと岸本は平塚で飲んだみたいですけれども、まあ、主にその夏の思い出の話をお送りさせていただきました。シャープ15、2012年10月3日。これもヤクワと岩田ですね。まあ、岩田がね、陰謀食すっていう話だったり、まあ、大好きな好きな飯、ビールの話。まあ、基本ヤックンは何でもうまいって言うから当てにならないとかね。あと甘い酒飲むやつ何なのとか。低脂肪乳いらないとか、タレ使用の話、あとは究極の天丼、岩田中華料理屋でボラれそうになるとか、基本的にこれは食に関してですね、ご飯やビールだったりそのグルメな話をさせていただきました。次、シャープ16、2012年11月14日。これは僕だけですね、鈴木だけで。その時ですね、まあ僕は彼女と別れた話をしまして、あとは夏休みに何をしていたか、例えば海に行ったとか、まあそういった話をさせていただきました。あとはもうその時なぜか童貞ソーローマンだったとか、もう危険便にセックスとかそんな奴らからね、お便りが来て、まあ読ませていただきましたが、ひどい内容でしょ本当に。もうイカれてました。で、まあこの時も久しぶりに出させていただいたので、ちょっと緊張した回だったんですけれども、まあ、結構楽しかったなって思い出があります。次、シャープ17、2012年11月24日。これは僕と佐川ですね。で、それはハロウィン、10月に、ハロウィンの、その、僕は特殊メイクのやつで、その、なんで、コンテストですね。仮想コンテストに出していただいたんですが、その時に僕はがっつりラブホで寝坊してしまって、もうめちゃくちゃ焦るっていう、人生で初めて頭真っ白になるっていう思い出話と、あとはまあ、11月なので、いろんな大学の学祭の話だったり、あとはそうですね、その、なんだろう、そのハロウィンのコンテストの時に、そう、なんか特殊メイクの審査員を不審者と勘違いしてしまって、貴重な経験を逃しそうになったりとか、まあ、あとはもうほんと、何が何でもももクロのライブに行きたいっていうことばっかり話してました。まあ、この時はね、珍しく佐川が下ネタ控えめでやってくれたので、まあ、結構内容のある回になったと思います。で、シャープ18、2012年12月5日。これも僕と佐川ですね。で、内容が佐川が、水族館にデートを行くというので、その意中の相手と。だから僕にアドバイスを求めてきたので、まあ、デート上級者の僕として、いろいろなアドバイスをしてあげましたね。で、佐川が岸本デートをするならとかね、あとは討論ゲーム。お互いに、その、なんていうんですか、例えば、うどんとそばだったりとか、そういう二択で分かれて討論するっていうゲームをしてまして、まあ、異様に佐川がね、そういうディベートに弱くて、ほぼ僕の圧勝っていうね、予想外の結果に終わりましたけれどもね、っていう話をお送りしていました。まあ、そうですね、どれもですね、まあ、基本的にまあ食だったりとか、まあ、あとはその近況だったり、まあ、夏だったり、まあ、そういった内容が多いですかね。まあ、基本的にまあ時々どきついちょっと下ネタの話もあるのでまあそれも楽しんでいただけたらなと思います。まあ、やっぱりね、そう、全部やっぱ改めて聞いてみると、やっぱりなんだろう、1からその18にかけて、シャープ1から18にかけて 我ながら成長したと思いますね。本当に。最初に比べたのも喋りがうまいうまい。うん。このまま、一つ番組持てるんじゃないかっていう勢いでやっていますけれどもね。まあ、まあそういうわけで。まあね、それぞれね、個人予定が合わなくて、長くお休みになったり、僕と役員以外の人が出てくれたりとかね、いろいろあったんですけれども、まあこれからもね、できるだけ僕とやっくんでやっていけたらなと思っています。もし何かあった時にはね、岩田だったり佐川だったり、そういう助っ人も呼びたいと思います。まあ、それでは、今回はこれにて終わりです。今後ともよろしくお願いします。さようなら。煙と共に離れて